子も笑う中澤先生と私 FM 豊橋犬塚篠が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表中澤治です。
FM 豊橋犬塚篠です。この放送は FM 豊橋、FM トヨタの2局ネットでお届けしているコーナーです。
はい、ということでまた始まりました、はい、
始まりました。
熱血教えて中澤先生です。
今日も熱血でお願いします。
まあ冬なんでね、
はい、
暑さいっぱいにお届けしたいと思いますが、
はい、温まりますね、体も、はい、
そうですね、もうね、年末近くなって、
あっという間でした。2017年も、ね、
まあ、受験生にとっては嬉しいか嬉しくないか分かりませんが、
ドキドキの、
はい、で休みを超えてしまうと本当に受験シーズン到来ということで、はい、まあ、冬休みどう過ごすかなんてね、
はい、
受験生は受験生で、まあ、悩みますし、
はい、
まあ、普通の子はまあどう過ごすか、何もね、はい、楽しく過ごすんですかね。
楽しく大事ですね。
お休みはどうでしたか、学生時代とか。
学生時代のお休みは、
はい、過ごし方は
日本拳法部に所属していたので、
はい、
部活がなんだかんだ毎日のようにあった気がしますね。
やっぱそうですよね、
はい、
朝からですか。
午前練習とか、
あ、まあ、
午後練習とか、
午後練習とか、
はい、もう先生の方針で、まあ、長くはやらない、短く濃くっていうのが方針だったので、はい、まあ、どちらかであって終わって、
終わって、
まあ、出かけたりとか家でゴロゴロしたりとか、はい、いう感じでしたね。
勉強はどうなんですか。
勉強ですか。勉強、まあ、一応あの冬休みの課題、夏休みの課題とかは、
はい、
ちゃんとやってました。
あ、さすがですね。
自主勉強は、はい、てんてんてんみたいな感じですね。
あ、ですよね。うん、なんだかんだ言ってお休みってこう過ごしてみるとあっという間ですよね。
そうなんですよね、不思議ですよね。授業中の時間は長く感じるのに、
はい、
休みってあっという間なんですよね。
あ、こう社会人で今はどうなんですか。 今お休みっていうのは
今はですね、
結構定期的にあるんですか。
お休みでもいつ仕事が入るかわからないので、
あ、
急だと前日の時とかもあるので、やっぱり旅行の予定とかはなかなか立てられないですね、はい、
あ、基本全部一応受けるんです。
受けるようにしてます。
なるほど、はい、じゃあお休みあんまりない。
お休みはありますよ。ある時はまあ料理教室行ったり犬の散歩に行ったりとか、はい、あ、まあ、母親と出かけたり、まあ、割とごくごく普通な、
ね、
普通な休日の過ごし方をしてます。
ああ、そうですか、はい、私もね、でもね、今あの自分はお休みほとんどないので、
うん、
ないっていうかお休みっていう時があんまりないんですね、
はい、
だから何かしら予定が入ってるので、
ああ、
はい、でお休みって言われてるもの、はい、あのその塾がない時は別の仕事をしてるので、でなんかあるとセミナーとか説明会とかあるんで、
は
い、結局それこそ同じでいつ入るかわからないので、まあ空いた時に今やれることをやっていくっていう感じなので、お休みの時に何かやるって計画なかなか立てづらい。
ああ、そうですよね。
うん、ですね。だけどやっぱり僕たちってやっぱり塾、まあ英語スクールもそうですけど、はい、お休みの時じゃ何やるか、
何やるか
で大事ですよね。
そうですね、時間は有限ですからね。
ね、
うん、
でやっぱりあの英語スクールの方はね、はい、こう冬休みやなんかは、うん、実は結構お休みになるんです。
あ、そうなんですか、
はい、これはあの文化の背景もあるんですが、うん、はい、実はね、あの結構あのアメリカの方とか多いんですけど、うん、あの先生とか多いんですが、はい、お正月の1日って結構学校やってたりとか、
う
ん、はい、あの普通に働くのそんなに言われないんです。
そうなんですか。日本だともう休みっていう
学校はあったりしますよ。向こうだと、はい、でクリスマスはもう絶対に外せない、
うん、あ、向こうでは
もう外せない。
こっちだとね、クリスマス学校とかあった
りとか、そうそう、逆で
大学の時も
やっぱり家族で集まる時とか、はい、そういうすごい大事な時期なんで、
はい、
クリスマスにはちょっとなかなかお仕事できないですね、気持ち的にも、まあ、ほとんどもうそれを言ったらもうみたいな文化背景が違うんで、
うん、
だから逆に1日働くよっても、はい、うんみたいな感じ。それはですけど、その時は日本人ダメですよね、はい、
うん、
なので英語スクールは結構お休みになるんで、はい、その間に英語スクールの子たち講習会を受けきたりとか、うん、まあ、塾はもう当然お休みなんて言ってる場合じゃありませんので、
はい、
はい、もう
年末年始の
ずっと授業、
うーん、大変ですね、先生たちも。
やっぱりでもね、やっぱりこう計画を立てるってよくじゃないですか、
はい、うん、
で計画立て方って人によって違うんですよ。
おお、例えば
あのね、目につくものからどんどん入れ込みたい人がいれば、
うんうん、
いついつまでにこんだけあげるって決め、まあ、やるって決めてる子もいれば、
期限を決めて、
そうそうそうそう、あとはまあやらない子もいますけどね。まあ、そのやっぱり決め方立て方って僕よく言うんです、個々で違うんです。
お
はい、だからただ大筋のやり方とか、はい、大筋の設定って学校でよく決められるじゃないですか、
うん、
よくあのスケジューリングしなさいとか、
はい、
でやっぱり性格的に途中でそれを変更したくなるのがすごく要望が強い子もいれば、
うん、
そのままやり通さないと気が済まない子もいます。
あ、
どっちのタイプですか、どっちかっていう。
私ですか、スケジュール組みたいタイプかどうか、
うん、
組みたいけどでもその通りにできるかといったら微妙だな。
その通りできない時の気持ちはどんな気持ちですか。
あ、まあ明日にしよっかな。
あ、で明日はどうするんですか。そして明日、
明日ですか、
うん、
いや今なかなか計画的に勉強することがないので、
うん、
ちょっと実感というかわからないんですけど、で次の日やるかな、うん、でもこれでやっぱり今の自分じゃそういうのできないと思ったら絶対にこの日にやるって決めてやりますね。どんどん明日明日ってなっちゃうと伸びてっちゃうので。
なるほどなるほど、
はい、
中にはやっぱりその明日やろうって明日やれる子もいるし、
うん、
休憩しながらやった方が成果が出る子もいれば、
あ、
まあ、要は時間だけ決めていついつまで終わらせるって決めてあげた方が出る子もいるんですよね。これは本当にいろいろなんですよ、
その子の性格によってですもんね、
はい、例えばね、うん、友達と一緒にやった方がいい場合もないことはね、
あ、
うん、みんながその友達と一緒にやりたいタイプだったら、
うん、
だけど自分だけのことが優先的なこと、まあ、そのそういう子たちと友達と一緒にやるとそれぞれが好きなこと始めちゃうんでバラバラになるけど、うん、邪魔しないようにみたいな性格の友達ばっかだったらいいとか、
あと
はもう一人でやりたい子は一人でやりたい子もいるんで、
そこ私一人派でしたね。
あ、なるほどね、うん、
はい、
一人でやりたい子は一人で黙々とやって、
はい、
時間もったいないとか、うん、やっぱりその人に邪魔されたくないとか、
はい、
まあ、そういう自分のペースやりたいってあるじゃないですか、
うん、
まあ、そういうのを大事にしてあげたりすると、うん、はかどるんで、やっぱり子供さん本来は学校やなんかスケジュールってもやっぱりそのいろんな性格があるので、
はい、
それを踏まえて立ってあげると、
う
ん、結構うまくいくと思います。うーん、
やり方、合うやり方がその子によってありますもんね。
うん、例えばね、よくながら勉強はいけないんですけど、はい、
うんうん、
じゃあリビングで勉強するのどうですかとか、
はい、
教室一人でやるのどうですかみたいなお話を聞くんですよ、
うん、
でどうですかリビングでやるってなった時。
私はもうずっと小学生中学生も高校もそうですし、リビングでテレビつけながら勉強でした。
あ、
でコツコツコツコツ、まあ、一夜漬けはせずに。
テレビつけながらやって気になりませんか。
逆にその方が集中できたりしましたね。
あ、人がいる方が、
そうですね、音がちょっと入ってた方がシーンってしてるよりは。
そうですよね、
はい、だ
それもやっぱり個人差はあると思うんです、
うん、
はい、なのでそこら辺も本当に難しいんですよね、合わせてやるのっていうのは。
うん、
だってそれテレビそのまま見ちゃう子もいますからね。
そうですよね。
でね、よくリビングでやってる場合にお母さんが何か言うと全部口挟んでとかね、はい、ああだこうだと言ってですね、なかなか勉強手につかない子もいるわけ
です。それで時間が過ぎていってしまう。
はい、もっと言うとお部屋でなんてできない子もいますよね、
はい、
お部屋でよくあるやつな、行ってくるって言ってお部屋入ったまま帰ってこないけど本当に勉強してるのかどうかみたいな。
うん、
でも本当にお部屋で一人でやった方がやりやすい子もいます。
ああ、自分に合ったやり方をその子自身も探していかないといけないですね。
そうそう、自分に合ったやり方もあるし、うん、親御さんもやっぱり自分とやり方が違う場合もありますので、はい、ちゃんとその子に合って集中できるやり方って見つけてあげるっていうのが一番やっぱりいいし、
はい、
私たちも基本的な塾のルールは決まってますので、
はい、
それに合わせていくってことは大事だと思います。ただ、うん、ちょっとだけやっぱ性格もあるんですけど、
はい、
テストってテレビに流れてないじゃないですか。テストの時ってテストやる時テレビ流れてなかったり、
はい、
雑音ってないでしょ。
シーンってしてますね。
じっと同じ場所に座ってるじゃないですか、
はい、
でやっぱりあれ自体は、うんうん、あれがいいか悪いか別としてもう慣れとかないといかんかなとは思います。
あの空間に、
あの空間の空気感、
なんか何とも言えない感じですもんね。
あれお家ではできないでしょ。
できないです
ね、やっぱりああいうのはやっぱりこう慣れて、はい、
うん、
あ、こういう空気って知ってないとちょっと誰しもが辛くないかな。ああいうのが好きな子もいるんですよ。
好きな子もいるんですか。
ああいうのも好きなの。ああいう空気感好きとかね、
うんうん、
もう耐えられないとか、
はい、
もう1分でも早くその休憩したいとか、
はい、
あとね席もあるんですけど、
うん、
例えばすごくもう集中力が、まあ、まあ集中力ないというかじっとしてるの苦手な子で、
はい、
例えば真ん中はもう絶対嫌とか
囲まれてる感じがするから、
でも端っこだったら、扉が近いからなんかいいとか。
確かに隅の方が開放感はありますよね。
だけど、奥の方から冷たい人もいるわけじゃない。そういういろんな要素がありますね。だから一応塾やなんかでも訓練できるところは訓練してあげて、環境にをこう教えてあげる、最初からね。だから勉強もそうで、お母さん方が見てあげて、ある程度こういう子でこういう方が勉強しやすい、はかどりやすいという方法を早く見つけてあげると、すごく成績向上に役立つと思いますね。やってることは同じなんですよ、
はい、
ちょっと違う。
はい、いや、自分に合ったやり方見つけるの大事ですね。
友達と勉強しますか？
私しない派でしたね。家で黙々とやって、まあ、ちょっと休憩してやって、自分のペースで、
勉強してそうですよね。
してそうですか？
はい、僕はしない人なんですよ。
あ、そうなんですか。
しないからしない子の気持ちがよく、はい、だからもともとしない方だと思います。どちらかというと、
そうなんですね。
あの、どっちかっていうと、ながら派なんですよ。ながらっていうのは、あの、本読みながらなんかするとか、なんかいろいろ挟み込むのが好きなんです。一つのことずっとやるっていうのも嫌いじゃないんですけど、一気に全部終わらせたいところもあります。まあ、
容量がいいタイプですね。
まあ、そういう言われ方をする時もありますけど、だからうちの塾もそうですけど、同時でいろんな子がいろんなことやってたりする場面あるんですけど、まあ、そういうの全然気にならない。はい、英語を教えながら僕数学を教えることは私も、うちの先生も結構できちゃう。
へー、すごいですね。
でもそれはやっぱりこう訓練と、あとはそういう性格もあると思いますし、システムが出来上がってるとそういうことってしますよね。だからやっぱり形としては、やっぱりあの、そういう形があって、その中で個々の性格で、あっち行ったりこっち行ったり、こううまいことやらせるといいのかなと思います。ね、だから休みっていうとやっぱりそうですね、そんないろいろなことやりたくなっちゃうんですが、でもちっちゃい頃は結構ね、僕読書派なんで。
読書派、
ものすごい勢いで本読みたくなる。
へえ。
なぜかというと、読み終わらないと気が済まない。
続きが気になっちゃって、
だからやめられないんです。
その気持ちわかります。
ある意味容量がいいような悪いような、だから100ページ200ページ読んじゃわないと次いけないじゃないですか。だから読んじゃうっていうことをずっとしてるんで、結構忙しかったですね、ある意
味。本バーって読んで勉強して、
そう、大体小学校2冊ぐらいずつ読もうとして
ます、ね、毎日ですか？
はい、
めちゃくちゃ読書してるじゃないですか。
そうなんです。昔すごいした記憶があります。
へえ、
はい、ただいろいろやってました、他のこともね、だから本を読むのだけ好きだった。だから他の時間なくなっちゃうじゃないですか、だから本読み途中でやるときに早くやらないと読み終わらないから、早くやる、同時にいろいろ思いついて、そういうのが多分訓練されたのかなと。
すごい自然と訓練を自分でしてたわけですね。
思い起こせばですね。あとやっぱり大会系だったので、部活をずっとやってましたので、ある意味その流れに沿って決まったルーティンを追うっていうのも訓練で、ある程度培ったかなと思いますけど。
生活習慣規則正しい方がいろいろやりやすいんですもんね。
本当はね、
なんだかんだ、
ただその時々でやること変えていくっていうのがやりやすいっていう人もいるんですよ。で、英語ちょっとやっちゃ、数学やって、数学ちょっとやったら高校行ってみたいな、傍から見てると何やってんだろうと思うところでも、これがすごい頭に入るのっていう子も、
まあ、気分転換になりますもんね。ずっと同じことやるよりは、
よくあるのが、英語教えてるじゃないですか、はい、あっとか言って、英語教えてる、そうそう、いきなり数学を聞いたり、
そういう感じでパッパッと、
そういう子も、あの、聞きたいっていう子もいるんだけど、まあ、個別だったらね、多少対応できますけど、集団指導とかで教えてると、なかなかね、そこでいきなり僕授業で英語やってるのに数学言われてもみたいな、あるんですけど、まあ、そういう時でも、まあ、その子はその悪気があるわけじゃなくて、本当に気になっちゃった、
思い立った時に、あ、もうこれ知りたいってなれ
る
んですよね。
そうそうそう、要するに英語やってる時に、多分その普段そのちょっと気が付いて数学やったら、数学でわからん問題があったんでしょうね、で、その時の数学のイメージで英語やってる時に数学、あって思いついた。
もやもやしたまま英語やっててもなんかスッキリしないですもんね。
そうなんですよ。なので、まあ、そういういろんな子のいろんな性格、私もそうですし、いろんな背景があって、出来上が、いろんなやり方が出来上がってきてるんですが、まあ、一つだけはっきりしてるのは、勉強していく方向で動けませんか。要は、勉強していくっていう方向性だけ間違わなければ、絶対に勉強していく方向になりません。
そうですね、気持ちですね、やっぱり
気持ち。だから、するぞっていうところが曲げない。だからみんなやめてる時、しないってなっちゃってね。 しない、いいか、まあいいかってなっちゃうじゃないですか。 あれをなくせば、
どんなリズムになっても勉強する気持ちを忘れずに、
そうそう、するで、もしどうしてもなかったら、これから、まあ、一つだけ最後に言うと、
はい、
もう要するにするって決めたら、ずっとそのする時間、どう使ってもいいので、
うん、
はい、する時間はずっとしてください。はい、とにかく休憩しながらでも、
はい、
本読んでもいいんですけど、うん、勉強するって言われた時間だけは毎回勉強してください。
あー、すごい、なんか私まで気合が入りました。
それだけしていただけると、うん、その時間はもう絶対決めたことやっていただくと、何、中身は飛びませんので。ぜひ、
やっぱ習慣にしていかないといけないですね。
心を熱く決めていただいて、
はい、
はい、冬休み乗り切ってください。
はい、英語スクールアニメ
インフォメーションタイム。はい、インフォメーションタイムです。
はい、
まあ、あの前々からね、ちょっとインフォメーションでお伝えしてるんですけど、うんうん、
はい、
来月ですね、1月28日、
うん、
はい、サイエンネオフェニックスの試合、中澤塾英語スクールアニー、まあ、冠試合ということで、
はい、
塾の先生、英語スクールの先生勢ぞろいで、
うん、
皆さんお出迎えして、で、頑張って、チームは頑張っていただいてという試合を、
はい、
お送りしますので、
はい、
ぜひ、まあ、お時間ある方ね、うん、来ていただくといいなと思ったりとか、うん、あとちょっとファンになってもらうとね、
はい、
いいかな。僕もね、ちょっと縁あって、やっぱバスケットの試合見に行くんですが、
はい、
すごいエンターテインメント性高くて、すごいなと思って、いつも感動
して、生で見ると迫力が違いますもんね。
やっぱりね、プロは違いますね。やっぱりプロって言われる方々って、やっぱテレビで見て慣れてるけど、実物はすごいです。はい、なので、ちょうどそんないい機会をね、私たちも、はい、塾英語スクール上げて応援しますので、
はい、
ぜひ1月28日ね、サイエンネオフェニックスの試合見に来ていただきたいなと思います。
はい、
はい、そしてですね、1月23日ちょっと前からなんですが、
はい、
ちょっとまだね、内容は今言えないんですけど、
うんうん、はい、何ですか気になる。
年1回ものすごい、校舎すべてでやるキャンペーンをやってるんです。それがなんとスーパーゴーゴーキャンペーン。
おー、すごそうですね。
すごそうですスーパーだけでもすごいのに、ゴーゴーでなん
かすごい、ゴーゴーもしちゃう。
スーパーゴーゴーキャンペーンというのを実は開催します、はい、で、これが1月23日スタートなので、
はい、
詳細につきましては今月末エミットさんとか、
はい、
ホームページやなんかで、この地域は募集します、
はい、
告知でしていく予定なんですが、うん、1月23日なのでまだちょっとありますが、今の時期に体験授業、はい、
うん、
体験レッスン、あとは講習かなんか受けていただくと、うん、まあ、さらにいろんな面でメリットありますので、
はい、
ぜひ来ていただければなと思いますので、ぜひ利用していただいて、
はい、
一番ビッグなイベントでお願いいたします。
はい、やっぱり体験してみないとわからないことあります よね。
ぜひ体験はね、まあまあ、どれも全部コンテンツしちゃうと1週間ぐらいかかっちゃうんですけど、
はい、
ぜひ来てください。
はい、
はい、であとは、まあ、新コースができますので、セレクトっていう個別選抜クラスですね、
うん、
これもできていきますので、またその辺の告知もしていきますので、またよろしくお願いいたします。はい、はい、ではまあ、冬休みも近いんですが、
うん、
はい、私、熱血指導中澤おさむとしてはですね、
はい、
熱い指導でまた冬休みみんな乗り切っていただこうと応援してますので、
うん、
みんなもしっかり寒い中頑張っていただくといいかなと思ってますので、
はい、
はい、元気で頑張っていきましょう。
熱血教えて中澤先生。このコーナーは、学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。